はい、エレミヤ書の48章を開いてください。私たちの聖書通読の学びが先週で46章まで行きました。諸国への予言を読み始めています。このユダの国の周りの国々ですね、異邦人の国々、ユダヤ人ではない国々、このユダヤ人が神様にバビロンによって裁かれましたけれども、同じように周りの国々にもバビロンのこの攻めに遭う、バビロンによって攻め取られる、そのことを予言しているのが、私たちが今読んでいる箇所であります。でその一部をですね、今日はこの今朝は見ていきますが、48章の11節と12節です。48章の11節と12節です。モアブは若い時から安らかであった。彼はブドウ酒のカスの上にじっとたまっていて、器から器へ開けられたこともなく、捕囚として連れて行かれたこともなかった。それゆえ、その味はそのまま残り、香りも変わらなかった。それゆえ見よ、その日が来る。主の見告げ、その日私は彼に酒蔵の番人を送る。彼らはそれを器から移し、その器を開け、その壺を砕くと言ってます。モアブはとここで語りかけて神がおられるようにですね、モアブに対する予言であります。聖書の学びをするときですね、私いつもお勧めしますが、聖書地図をね、お持ちになるといいですね。新科訳の聖書の中にはこの後ろの方についていますけれども、この地形がとても大事になるんですね。このモアブというのがどのような地形かというのが今日はとっても大事な話になってきます。どこにあるかは、このイスラエルの国の視界ですね、視界の東側にありますですね。もっと正確に言いますと、視界の東の、南側と言ったらいいでしょうかですね。想像できるでしょうかね。でそこにモアブがあるんですが、彼らもバビロンによって攻められて滅ぼされる。このユダが攻め取られた後に、しばらくしてモアブにも、行くんですね、このネブカデネザルが。で、そのモアブに対して神が若い時から安らかであったとおっしゃってるんです。若いっていうのはつまりずっと前からですね、ずっと前から、安定して、楽な生活を、していたよねってこう言ってるんですね。で今言いましたようにモアブって、この地形的に守られているし安全だし豊かでした。この、アルノン川というのがこの視界のこの真ん中ら辺からこう、出てるっていうか、逆ですね、この川の流れというとこう入ってく、皆さんだと逆か、待って、ね、いいのかな、近いでしょ、そうですね、こっちからこうですね、視界があってこう入ってくるんですね。でここは渓谷になってますですね。そして、今度は視界の南端一番南のところにゼレデ川っていうのがこうやって入ってくるんですね。でその間にある高原ですね。高原といってもすごく平らな平地です。ヨルダンとイスラエル旅行に今年の2月に行かれた方はすごく分かりやすいと思いますが、でもあんまり記憶にないかもしれないんですけども、とっても平らでのどかで、そして牛が、そこら辺に草を食べてると、羊も食べてると、なんかそういう様子を、この見ることができます。でイスラエルに飢饉があってもですね、モアブには作物が育ったんですよ。でその典型例が、このよく知られている話が、ルツ記ですね。ベツレヘムに飢饉があったので、このナオミ、またその旦那さんのエリメレクが、この自分たちの住んでいるベツレヘムから離れて、 モアブに移り住んだんですね。あとモアブはブドウがよく実るところとしても、有名なところとして48章には書いてあります。でこのように農業をするのに、とてもこう恵まれていたんですね。で、それに、対してイスラエルも豊かではあるんですが、少し気候が崩れると、ハゲ山になってしまうというか、この微妙なんですね。だからか神様にこう祈らされる場所なんですよ。だからこの聖書の中に裁きとしてこのハゲ山にするとか神様がおっしゃっていて、そして神の祝福としてこの緑にすると荒れ地に川を流らせるとかね、そういうふうに本当に微妙なところなんですね。でイスラエルは今度はもっとこの外敵からいつも踏み荒らされるような場所にあるんですね。でモアブはそうじゃないんです。でこの違いも地形を見るとよくわかるんです。イスラエルという国は南がエジプトがあります。エジプトの文明があります。ナイル川によって、このもう本当に肥沃な土地、砂漠の中にあるのに緑がある。で、もう本当に大国ですね。そして北の方、シリアなんですけれども、このユーフラテス川があって、そして、ユーフラテス川のこの下流地域に行きましたら、このバビロンであるとか、かつては、アブラハムも住んでいたメソポタミアがあるわけなんです。ですね。だから2つの文明に挟まれている、サンドイッチのように挟まれているのがこのイスラエルです。で国際幹線道路、つまりシルクロードみたいにこの国と国の間、また文明と文明の間ですね、を走っている道路があったんですね。この海沿いの道、ビアマリスと言われますけれども、あとはヨルダンの方かな、王の道とかですね、その地域がこの大国と大国の間にあったので、通称この貿易がこの行き交う場所でもあったと同時にですね、わかりますか、大国と大国が戦う戦場にもなったんです。だからよく戦争が起こるし、でそこの場所を取ろうとする輩が非常に多かったんです。でそこに神様はカナンの地なんですけども、アブラハムにそこがあなたが所有する地なんだよとこう言われたんですね。イスラエルってよく戦争するんだ、ひどい国だな、戦争好きだなってね思ったら大間違いです。でこれを午後によく学びますが、日本って実はモアブにすごく似てます。で見下している、バカにしているモアブの姿、イスラエルに対してねで今言ったようにですね、イスラエルが皆さんから見たら、今僕がモアブにいるとしますよね、これがモアブだとしましょう。この説教団が、ここにゼレデが、アルノン川が流れて、こっちがゼレデ川で、ここが視界だとしますよね。で視界がね、ここら辺にあるんですよ。下に渓谷になってます。一番世界で一番陸地が低いのが、視界になっています。世界で一番陸地が低いところ視界なんです。日本はね、島国だから、こう海溝ってあるじゃないですか。こう海の中にこうプレートとプレートが入っていく、これが地上に出てるんです。地上の中にこのプレートとプレートが入るのが視界のところにあって、このヨルダン川とガリラヤ湖のところなんですね。なので一番低くなってます。そしてこのユダの山地がこう上がってて、そして地中海なんです。だからモアブの方から見ると、おお大変だね君たち、なんかいつも戦争起こっちゃって、またあんまり気候も良くないようにねって、こういう感じで自分はゆったりできるっていう感じなんですよ。感じません？日本だって海に囲まれていて、そして、日本の歴史を見たら、もちろん空襲とか原爆とかありましたけれども、他の国に踏み荒らされるっていうことはなかったと思います。GHQ が来てね、ひどかったんだ、の戦争の時代は、占領の時代はって、たかが知れてますよ。 他の国の土地になったことないですから。そして豊かですね。水で困ることないですね。作物がいつも育ちます。でこのようにモアブは安らかなんですね。若い頃から安らかであります。あともう一度先ほどのモアブの方に戻りますと、このモアブの土地がここにあるとしますよ、ね、ここにアルノン川でゼレデ川で、こっちの方がギルアデと言いますが、ここねギルアデという意味がデコボコって意味なんですよ。もう本当に山地があるんです。でこっちゼレデ川からこの南行くと今度エドムの山地があるんですけど、エドムもやっぱ山地がわーってあるんですね。だから来づらいんですよ。守られてる。だから陸地の、陸地なのに、島みたいになってるんですよ。私たちの日本列島みたいな。ということで安心して、まあ、そこで、まあ、過ごせるわけなんです。で彼らも捕囚の民となったことがずっと歴史の中でなかったんですね。でも日本も似ているって話を今させていただきましたが、興味深いことにこのキリスト教の広がりを考えますとですね、この世界の中でいろんな危機や悲惨、大変なところを通っている国、またその歴史のある国というのの中に教会が建てられていっているというのがこのキリスト教の世界なんです。お隣の朝鮮半島、朝鮮戦争が起こり、韓国はもう最貧国の一つだとも言われていたような時に、北の方がむしろこの教会がたくさんあったんですね。で逃げてきました、朝鮮戦争の時に。そして韓国に下って教会を始めたというのが今の伝統的な韓国の、まあ、大きな教会なんですよ。で当時はもう聖書を全部覚えたと。なぜかと言ったら共産主義者たちがやってきて自分たちの聖書を取ってしまうかもしれないというその危機があったからなんです。で70年代でリバイバルが起こりました。でそれで今の韓国があるんです。で中国はよくご存知の通りです。迫害から迫害の歴史で、最初は日本軍がやってきて、そしてその後に共産党によって文化大革命が起こりました。もうほとんどの人がこの伝道師であるとか牧師であるとかは牢屋に入れられて、そしてもう壊滅したかにも思えたんですけれども、牧師たちが牢屋から出てきて解放になってからですね、解放されてから、その中国が方針を変えてからですね、そしたらもっと教会信者が増えていたとかですね。でそれが今の家の教会の土台になっています。だから中国の兄弟姉妹と付き合うとですね、面白いんですね。牧師がしばらくいなくてもこう信徒が増えてんですよね。午後の教会の日本の教会もそんな感じですけれどもそれは伝統が、家の教会の伝統があるんですよ。そのいい遺産があるんですね。で今中東に行けばイランの国があります。イランは1979年にイスラム革命が起こりました。原理主義の国になったんです。でこれ日本人で分かりやすく言うと朝原商工という仏教のちょっとこうやばい感じのところの指導者が総理大臣になったようなもんなんですよ。それが今のイスラムの、イランの国なんですね。ところがイランは世界で最もクリスチャンが多くなっている大リバイバルが起こっている国として今現在進行形で起こっています。で彼らは世界中にいろいろ散っているんですけれども、もう本当にイエス様をどんどん信じていってますという感じなんですね。で逆に安定している国というのは日本も含めてイエス様を信じる数が少ない。タイの国も大変だと言われてますけれども、やはり仏教国で、そしてとっても安定していて、日本と同じようにこの日本以上かな、第二次世界大戦の時も上手に王様がですね、タイの国を守っていって、独立を守っていったんですね。踏み荒らされることなく。日本の国でさえそうです。日本の国で沖縄を踏み荒らされてるんですね。もともと違う国だったのに日本が併合して、そして日本軍が来てアメリカが上陸してきて、その後アメリカが占領して、そしてまた米軍基地があるという中にいて、 圧倒的に割合的にクリスチャンが多いのは沖縄であります。わかりますかですね、こういう安らかさなんです。今ここで神様がおっしゃっている、この危機なんですね。霊的な危機が、ここに言っている安らかだという、まあ、裁きの言葉なんですね。これ逆は、逆に言うと、逆っていうか裁きの言葉なんですよ。安らかになりたいですよって、便利な方がいいじゃないですか、これが危機だよと、危ないよと神様はおっしゃっているんですね。でそのことを分かりやすく説明するために神様はブドウ酒の例を出しています。でワインね、ワインで、ここが私たちには分かりにくいなんですけども、中東の地域では分かりやすい。でモアブはね、ブドウ酒がブドウがよく取れますから、ブドウ酒ワインをよく飲みますし、でここで言っている内容、このカスの上にじっと溜まっていて器から器へ開けられたことがないっていうのは、このワインを作る時の話なんです。このワインがこのずっと置いたままにすると、そこに沈殿物があります。檻と言います。檻、檻っていうのは沈殿の殿に、三髄を書きますね、檻、でこのイースト菌とかなんかこれが、この腐ってのこのカスがたまるんですね。でたまってきたら、今度は他の器にその上にあるワインを、このブドウ酒の汁を、他の器に移すんです。そうすることによって、きれいに精錬させることができる、これをね、成長というらしいです。清く澄むって書きますね。澄む、澄んだ水とかの澄む、成長というふうに、言うらしいですね。でこの作業を今これ話してるんです。で移し替えなかったらどうなるか、その溜まってる檻があるわけですよ。この沈殿物があるでしょ。で移し替えないとどうなるかというと、全体が腐ってきます。腐るっていうか、この酸味が出てきちゃうんですね。その話をここにしてるんです。この味がそのまま残り、香りも変わらなかったっていうのは、そのままにしていたために、このなんていうのかな、酸っぱくなってきたというか、腐ってきたというか、そういう意味でここで書かれているんですね。快適であると腐ってきます、私たちの生活。この乾いた地域に行くと面白いんですけど、良い天気っていつか知ってますか？良い天気、乾いた地域ね、いつもさんさんと照り輝いている、この太陽があるところですね、まあ、イスラエルも結構そうですけども、いい天気っていうのは雨降ってる時ですよ。じゃないですよ。ずっと天気って良さそうに見えるでしょ、ね、ずっと天気って良さそうに見えるんですけれども、アラブ人のことわざで、天気が良すぎると砂漠になるってくるよね。天気がずっと続くと砂漠になるってくる。快適なところにいると腐ってくるよと、生活がと、まあ、いうことわざがあるぐらいなんですね。でこれがそのモアブの状態だと神様はおっしゃっています。補修として、まあ、連れて行かれたこともなかったというところにバビロンが攻めてくると、で完全にモアブ人が捕らえ移されて、残りのものはこのわずかに残っている人が戻ってくることはできるんですが、その時はもう民族として成り立たなくなっていた。民族がなくなっちゃったんですよ。モアブ人がモアブ人としていなくなっちゃったというか、民族として。でこれがね、この12節に書いてあった酒蔵の番人が器を移した後で、その器を開けて壺を砕いていったということなんですね。こういう裁きなんだよと言ってるんです。ですから私たちにとっての教訓、大きな戒めになってます。便利な生活、安逸な生活、問題がない生活が一番問題だということです。 私たちクリスチャンは問題があると、私のクリスチャンの霊的な生活はうまくいってないと思うんですよね。なんか私ダメなのかしらとかって思うんです。いつも励ますんですよ。ちょうど神様の世界にいるからね、その時がバッチリなんですよ。で、問題は特にありません、大丈夫ですって言ってる時が一番大丈夫じゃないんです。なんでかっていうと、神様を求めなくなってしまう。だから神様は時に居心地を悪くさせるんです。これ器から器に移す作業を私たちの生活の中でさせるんです。私たちが器だ、ブドウ酒だとして、神様が環境を変えたり、なんかいろんな不都合なことを起こさせたりですね、するということで、私たちが器から器へと移されていくことを神様はさせてくださいます。で、現代社会は不便を軽減することにもう命かけてますね。もう日本の社会って本当にこの達人ですよ。世界で一番便利な国だと思いませんか？特に海外生活したことある方、ね、世界で一番便利な国ですよ。コンビニがこんなに発達してるとこないですね。あれがね、もう家の隣か数軒先にコンビニがない人手を挙げてください。自分の家で、これ全員じゃある？数軒先ぐらいにコンビニあるでしょ。コンビニエンスじゃないですか、便利じゃないですか、ね、え、で今は食べ物が食べられるだけではなくて、銀行の ATM もあるし、ファックスもあるし、ね、何でも生活のあらゆることがそこで済ませることができるようになっていく。で、電車で乗ってると驚くことが出てくるんですけども、1分遅れると遅れてしまいました、申し訳ございませんと。で、道路が整備されてます。あと東日本大震災の後のあの東北自動車道はもう感動ですね。世界の称賛の的になりました。もう数日後どころか数時間後になんかもうぐちゃぐちゃになった道路が戻ってるんですね。快適に暮らすことが最も大事にされている社会であり、外から邪魔されることがない空間が与えられているんですが、いかがでしょうか。私たちの生活は本当に自由になっているでしょうか。逆に窮屈になっているということが起こるんです。余裕が出ているはずなのに、便利を追求したのにかえって自由が奪われています。理由は神に感謝する心がどんどんこう取られていっちゃうんです。神が働いてくださるところ、神の自分のうちに神が生きておられる、自分がそれで生きているという実感がどんどん奪い取られていっているんです。主によって生きているのに、いつの間にか他のものに追い立てられて、その虜にされている自分を発見する。で、これがモアブの状態です。モアブには神様がいました。ケモシという神様、いろんな偶像のこの神様がいたんですが、便利だったから何したかって言ったら、神以外のものを求めたんです。自分を満たすもの、自分の欲望を満たすものを求めていったんです。自分に仕えてくれるものを求めていったんです。で、こうやって真の神を思う時がそがれてしまいます。日々の生活、昔の方が実は人間らしい生活ができた。不便だった時、一日をその生活の基本的なことをするのに費やしました。洗濯一つにしても、洗濯機がなかった時代は1時間は簡単に過ごすでしょう。そこにつきっきりで買い物するのも1時間2時間いやもっとかもしれませんね、ザラじゃないですか。車もなくスーパーもないから、 品物を買い揃えるのに市場でいろんなお店に行かないといけない。実は私たちが海外の生活していた時に、不便でしたね。今妻が笑ってますけども、洗濯機はですね自分の部屋になかったんですね。共同のを使いました。お風呂はですねシャワーもつけてなかったんです、あえて。でですね、共同の給湯器からお湯を持ってきて、そのお湯を水で薄めて行水をしていました。で妻がバスに乗って1週間に1回市場に買い物に行くんですね。だから数十年前のなんか奥さんの姿みたいだったんですね。もうこのリュックにですねたくさん大量に積んでいくんです。で文字通り紙を振り乱してましたね。で生活はそれで終わっていくんですよ、一日が。でもね、人間らしい生活してるなって、神様ありがとうございますっていう、なんかね、ご飯食べた、そしてね、一日過ごしてありがとうございます神様、こう自然に出てくるんだよね。あとね、生活が危険でした。歩道を歩いていても車がやってくるんです。で、あとはね、工事現場でこのビルの工事やってる時に普通安全ネットつくでしょ、ついてないんです、ね。でね、鉄の塊が数メートル先に落ちてきた時は本当怖かった。でそれで僕は神に生かされてるってね、これ、ね、比喩表現じゃなくて例えで言ってんじゃなくて文字通り生かされてるっていう実感が持てました。で霊的な面で私たちがこうなってる時に幸せなんです。神様から言われたことだけに目を留めてそれを行っていたら本当に安らかでいることができます。教会において、また教会から使わされて生活の領域、生活の中に入っていく時に神様に言われていることだけがやってればいいんだって分かってたら他のことは神様にお任せできます。他のことする必要ないんです、神様に言われたこと以外のことは。でもいつの間にか私たちは神様に言われていないことまでもやらないといけないと思い込んでしまってやっちゃってるんですね。例えば自分の罪について、過去の罪についてイエス様が全部十字架の上で追ってくださって取り除いてくださったのに、まだ許されてないかのように心の中をいじくっていきます。で、他の人たちのことは神が何かしてくださるんです。ところがなんか他の人との関係をこういろいろ心配していきます。だから神に命じられたことだけをしていればいいのに何かを加えようとして、それで最もしなければいけないことって何かっていうのを神に信頼していくことを忘れちゃうんです。だから私たちが本当にしなければいけないことを知るために、器を動かす、この移す、この私たちが葡萄酒としてね、不都合なことを神様は起こしてくださいます。で、何か他の器に自分が入れられたなってなんか感じることないですか？新しい仕事をし始めました。あとは自分があまりかかったことのない病が今あります。あるいは治ると思っていたのになかなか治らない、まあ、風邪っていうか、なんかの病気があるとか、あるいは近しい人が事故とか何かいろんなことが起こってしまった。で、神様がそうやって新しい器に入れ替えてくださっているわけなんです。なぜかといったら自分の底にこの檻が溜まっている沈殿物があるからなんです。そこから離れることが許すできてるんですね。で、あと過保護ってかえって私たちは弱められます。滅菌をすればするほどかえって菌によって感染してしまいます。木も雨風に当たらないように保護したらどうなるかって言ったら、根っこが短くなってきます。雨風に当たってるから根っこが深くなっていくんです。元気になっていくんです。 これ自然の法則であり神様の法則であります。でこうやって神様は私たちを霊的に強くしてくださいます。練り清め健全にしてくださるんですね。で練り清められていくときって神様に祈らなければいけないって分かるので神様に頼っていくようになるので清められてるんです。自分にコントロールができない、自分にやりくりができないということで清められます。でローマの8章の9章の16節に、ことは人間の願いや努力によるのではなく憐れんでくださる神によるのですと書いてある通りです。なので神様は実を結ばせてくださる、ブドウのねいい味が出てくるんですよ。皆さんの生活から聖霊にの働きとしては愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、これらのこの愛の実がこのいろんな形を持って、結ばれていくんです。試練に遭うときは喜びなさいと、この上もない喜びとみなしなさいとヤコブの一章に書いてあります。2節3節にですね、で忍耐が生じるんだって言うんですね。それ忍耐を働かせると今度は完全な人になる、この成熟、十分に成熟した人になると聖書には書いてあります。移されること嫌です。だから喜びなさいって言われても、いや喜べませんは当たり前なんです。今喜びなさいって言った時に感じなさいって話じゃないんです。そう、みなしなさいって書いてあるんです。思いなさいって書いてあるんです。でそうすると、それはだから実際はそうじゃないけれども、そう、みなしていきなさいっていう意味なんですね。でそうしていくと私たちのうちに清めが起こって、そして本当に自分が意図してなくてもですね、頑張らなくても良い実を結んでいます、ね、クリスチャン、いいクリスチャンにならなきゃ、頑張んなきゃって言わなくても心配しないでください。自分が頑張って振り絞ってもそこには悪いものしかないですが、器が移し替えられた時には神から直接出てくる良い実がありますね。で、あとは最後に警告ですけれども、神様がこの神様の取り扱いを拒んだらどうなるかということです。いつまでも楽をしたい、いつまでも自分はこのイエス様に触れられて変えられたくない、自分の生活は死ぬまで持っていくよということをしたら器が壊されます。つまり滅びるということですね。だから生活の中に何か不都合なことが出てきたときは、それは神様のところに行ける良いチャンスなんだよということですね。お祈りしましょうか。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして私たちが、今あなたの御前に立つことが許されていることを感謝します。お父様、どうかここにいる一人一人に今触れてください。あなたにまだ会ったことのない人が、どうかあなたが今語りかけてください。私は戸を叩いているとイエス様が言われました。そしてそれを開くならば私はその人と食事をするとあなたは言われました。愛する者を懲らしめるから熱心に悔い改めなさいとあなたは言われました。どうか今それをすることができるように導いてください。お父様、あなたの御顔を照り輝かしてくださって恵みを注いでくださいますようにお願いいたします。そしてあなたの愛と主イエス様の恵みと聖霊様にある交わりが私たちと共にありますようにお願い申し上げます。イエス・キリストの御名によって お祈りをお捧げいたします。アメン。